皆様こんにちは、そして嘘をありがとうございました。柏での、奉仕も守られましたし、三沢先生、日々回復していらっしゃいます。木曜日夫人たちを迎えるのを楽しみにしているとのことでした。さて、今夕は、今月の月報に書かせていただいたことを共に振り返りたいと願っております。テーマは祈りとともに感謝の賛美を、このテーマで見てまいります。詩編の107編22節が中心の言葉です。これはイスラエルが苦難の中で救い出してくださった経験を一つ一つ挙げながら主に感謝せよという詩の中の一部です。17節から22節を拝読してお祈りいたします。詩編107編17節から22節。愚か者は自分の背きの道のため、また咎のために苦しみを受けた。あらゆる食物を彼らの喉は受け付けず、ついに死の門に至った。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。主に感謝せよ、その恵みのゆえに、人の子らへの苦しい見業のゆえに、感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の見業を語れ。このように、苦難から救い出されるたびに感謝の生贄を捧げなさいとこの詩は明かししています。私たちは、祈りとともに感謝の賛美を、賛美は告白であり証であり、また主の御業を深く思い起こして自身に語ることでもあります。祈りといえばともすればお願いしますということが多いのですけれども、祈り呼び求めとともに主への感謝の告白を捧げるように、それが祈りの秘訣でもありますけれども、そのことを見てまいります。お祈りいたします。天の父様、今日主の日をここまで守られましてありがとうございます。祈りが主の豊かな恵みの通り置き管となるために、どうか私たちが主に喜ばれる主との交わりをどうか身につけて受けますように、そして主が聞いてくださったと高らかに感謝し証しできるように私たちを導いてください。今日の御言葉に光をお与えください。ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。最近賛美が元通りになりつつあり、一節二節だったのが前節になり、少しずつ声を、上げて、賛美できるようになりましたし、今まで分かれて集会をしていたのが一堂に会して共に賛美できるようになり、賛美の恵みを、改めて、知らされているところです。 共に声を上げて、そしてその声を聞きながら心を合わせる、それがどれほど素晴らしいか。また聖歌の歌詞一つ一つに素晴らしいチャレンジがあり、証があり、また恵みの教えがあることを共に賛美する中で味わうことができることは、礼拝で書くことのできない要素だったなということを思い起こしています。さて、船橋教会そして伝道所におきましては、切実な祈りの課題があります。かつて私が赴任させていただく前から、そして牧師交代、街道建設、そして開拓伝道の開始というチャレンジをいただいた時も、これは祈るしかないと、一つでも大変なのに三つまとめてやるのは、すごいですねと言われてしまいましたけれども、確かに、長年の祈りが積み重ねられて、神様が席を切ったように恵みをくださいました。こうして新たな体制を持って私たちの教会も進み出したのですけれども、今回三沢先生が病を受けられたことを通して、伝道所の今後についてもしっかり対応する必要があることが教えられましたというか、先生の病を通して私たちは気づかせていただきました。伝道所の後継のことは上がっていましたけども、いよいよ切実になったこと、そして一人一人魂が加えられていく中で独立を目指していくこと、また柏ビレッジの、そこは良い環境ではあるんですけども、様々な規制があって、もっと自由に伝道を展開できる建物が必要だということについて、それは前から聞いていたことですけれども、いよいよそのことに本格的に取り組む必要が出てきました。これもまた三つまとめてやるのは大変なことです。無理に時を合わせてやることはないんですけども、共に切実な必要があって私たちは祈っています。また船橋教会もやがて、というかすでに牧師館の問題、教育館のビジョン、そして献身者を産み育てていくという課題があり、また船橋教会の牧師交代も、交代には10年かかると言われている中ではもう取り組んでいくべき課題ともなっています。合わせると6つですね。ぜひこれは祈りの祝福をいただきたいと願っております。一つ一つ簡単にいかない課題ですし、だからこそ主に祈り求める必要があります。もちろんこのために祈るときに具体的に切実な必要を覚えて熱心に祈ること、それはもちろん大切なことです。しかし祈っても祈っても、もう賛美に祈りすれど手応えなき、求むれぞ得ずしてという歌詞のことを私たちはたびたび経験します。ある書物を読む中でハッとさせられました。祈りはすでに主のもとに届いています。 主は聞いてくださっています。しかし鳥が二つの翼で羽ばたいて飛べるように、私たちは祈りの翼とともに賛美の翼を広げてこそ舞い上がることができるのではないかという呼びかけです。祈りの翼とともに賛美の翼を広げようと、そのことを私たちも取り組んでみようと思うのです。ちょうどコロナ前に9時39分の祈りというのを始めたら、献身者が起こされたということがあり、今度は教会目標というわけじゃありませんけど、祈りとともに賛美の翼を広げようっていうのをモットーに、スローガンに掲げたいと思うのです。その本にある宣教師の証があって、祈っても祈っても聞かれないということで、気分転換に祝されて働きをしている先生のところを訪ねたんですけども、そうすると豊かな自然の中で賛美を捧げることができた。そうするともう祈り続けていた肩の荷が軽くなって自由にされたと。その時に、いろんなことが見えてきて、そして祈りが聞かれている確信、そして祈りが神様によって導かれていることに気がついて、そして実際願っていることが実現したという証が記されていました。確かに私たちの祈りが続けられてもなかなか実現しないことがあるのは覚悟しておきましょう。実際そうです。イエス様もそのために励ましの言葉を残されました。ルカの福音書の18章の1節から8節です。ルカ18章1節から8節をお読みします。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方ないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないと、ひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は、昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この例えば、神様が不正な裁判官のようだと教えているわけではなくて、ように感じることがある。不正な裁判官でもしつこさに負けて訴えを取り上げてくらうならば、神様は聞こうと、叶えようとしていらっしゃるのに、闇雲に遅らせること、聞かないことなどありえないでしょうと。しかし神様は私たちの祈りが 聞かれるため、実現するためにきちんと順序だって、私たちが、そして周囲の人たちもそれを、その答えをしっかり受け止めて実を結ぶために準備してらっしゃいます。それを待ちきれないで諦めて、祈りの答えを待ちきれないで受けられないことがないようにと、イエス様はこのように教えたのです。主は祈りが必ず答えられると宣言されました。そして私たちの祈りを支えてくださいます。しかし人の目にはいつまでもそれが実現していかないように見えることも確かなのです。ヨブはどれだけ叫び求めたでしょうか。なかなか答えられませんでした。答えが得られないときには、また困難が増すときには、いよいよ切実に祈り求めましょう。しかし勘違いしないようにしたいと思います。熱心だから聞かれるというわけではない。言葉数が多ければ聞かれるのではありません。外国でも私たちの国でも、そのために体を打ち叩いたり、数を数えたり、そして必死に求めたら聞いてもらえるという苦行があります。でもそれは逆効果であることを覚えましょう。新約聖書には旧約時代に勝って、神様が聞いてくださる、聞いてくださったという約束と証が満ちています。この18章だけでなく、祈りは必ず答えられるという約束がたくさん記されています。どうして失望するのかということを確かめましょう。神様が私たちを失望させるには何か原因があるはずだからです。ヤコブの手紙一章を開いていただけますか。聖書の、新約聖書の後ろの方です。一章の六節七節、458ページです。お読みいたします。ヤコブの手紙一章六節七節。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。疑っているのに熱心で求めたら、それでは聞かれないと告げられています。また同じヤコブの手紙の4章3節、求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。疑いもいけませんし、また悪い動機っていうのはいろんなパターンでありがちです。自分のためにと、神様のためではなく自分のために、しかも快楽のためと、自分が満足するために。祈りは神様の御心に沿うことですから、神様が喜ばれ、そして神様が満足されるために捧げるものです。神の栄光、神の御心を一番に求めましょう。 そうすれば神様は御心を明らかにし、実現してくださいます。聞かれない祈りは、聞かれない方が良いと、答えない方が良いと、私たちのために、そしてご自身のために神様が判断されたからです。主に祈りを導いていただきましょう。そのことは祈りに限りません。従順も神様に喜ばれるではなく、従順な自分に自己満足するための従順ですらいけませんし、献身もそうです。他の人が献身したから私も献身しようとか、献身することによって何か益があるからと、まあ、もちろん祝福につながるんですけども、そういう思いで献身するならば、同じくそれは神様に喜ばれません。人間の意思や見込み、損得感情からの従順や献身は神様の栄光に至らず挫折します。特にこのことを覚えてみましょう。私たちは従う相手、捧げる相手は私たちをはるかに超えた、私たちがたとえ困難があっても、犠牲があっても、従い捧げるべきお方であるということ、何か報いがあるから従ったり捧げたりする方ではないことを覚えていましょう。献身が打算の結果であったり、服従が盲目からのものであることは危険なことです。それは生ぬるい信仰です。熱い信仰がいいのはもちろんですけども、打算的に信じたり打算的に従うことは信じない方が良い、従わない方が良いということにもなります。なぜなら神様を取引相手と間違わせてしまうからです。熱いより、いや生ぬるいより冷たい方がいいと黙食にイエス様は告げられました。さて、ではどうしたらよいか、祈りが聞かれるために、この閉塞を打ち破るために、私たちは、細かな、理屈を今並べてしまいましたけども、とりあえずそれ忘れてくださって結構です。説教者が忘れてくださって結構ですの、なんかごめんなさいね。大切そして単純なのは、祈りとともに感謝の生贄、賛美の生贄を捧げようということです。最初にお読みした聖句に、感謝の生贄を捧げよと書いてありました。生贄とは神様への犠牲です。感謝の生贄という言葉は、つまり犠牲となる感謝なんです。つまり感謝する気持ちになれないような、感謝できないような困難な状況の中でも感謝し賛美することです。がっかりしているとき、困難のとき、試練のときに主を賛美することです。神様が聞いてくださったと言ったら、そんな犠牲払わなくたって賛美が口に出てきます。それは感謝の犠牲ではありません。犠牲は痛みを伴い代価を支払うものです。 テサロニケ人への手紙の5章の16節から18節を見ましょう。テサロニケ5章16節から18節。有名な箇所です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。こう記されています。これを全体で見ますと、絶えず祈りなさいという命令に、喜びなさいというのと感謝しなさいが、両側にあるわけですね。つまり喜びと感謝を持って祈りなさいということにもなります。同じことが、イエス様の教えの中で三条の説教でも、苦難の時に喜びなさい、喜び踊りなさいと、三条の説教今日の冒頭にあります。そしてイエス様がゲッセマネの園に行く時もそうでしたね。これから受難に臨む時にイエス様は弟子たちと共に賛美して十字架の道に苦難の祈りに向かって行かれました。フィリピ人への手紙4章の6節から7節。少し遡ります。フィリピ4章6節、7節。399ページです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここでも感謝を持って祈りと願いを捧げなさいと書いてあります。しかも、6節の冒頭には何も思い煩わないでというふうに注意書きがされているということは、思い煩わざるを得ないような状況があるという前提があったんです。どうしたらよいだろうと。このままではダメになってしまう。まあ、そんな心配事がある中でも、しかし神様は真実です。神様はすべて益としてくださいます。すべて私たちの願いを聞いてくださいますという感謝の賛美を持って祈りなさいと。詩編には苦難の中の詩編も多いんですけども、そこでも主は誠に慈しみ深い。主を賛美せよという賛美が共にあります。詩編の50編23節、旧約聖書詩編50編23節、984ページです。感謝の生贄を捧げる者は私を崇める。自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せる。聖書は至るところで感謝の生贄、困難な時にも賛美する、賛美を捧げることが神様の栄光に至ると教えています。私たちは特に必要に迫られる時に、もうともかく与えてください、道を開いてくださいと祈りますけれども、 少し落ち着いて、主がどれほど私たちに良くしてくださったかを思い起こして、賛美して求めましょう。その時に知恵が与えられます、平安が与えられます、希望が与えられます、信仰が強められます。こうして神様が祈りのに応える、その答えを受け止める私たちの魂が整えられていくんですね。ですから、まあ、教会にとって伝道書って希求の時ではあるんですけども、賛美をもって祈りましょう。こうして魂は賛美によって引き上げられて、主の偉大な御業を引き出すのです。もちろん祈りによって神様の御業がなされるんですけども、祈りは賛美とともに神様の御業を引き出すことを覚えましょう。災いの霊に悩まされたサウル王は、ダビデの賛美によって平静を取り戻しました。賛美には心を鎮める力があります。モアブ、アンモン、アラムの連合軍、その大軍がユダを攻めてきました。ヨシャファテは主に祈って、主を賛美して敵に打ち勝ちました。ヨナは、まあ、自らの過ちによって追い込まれられ、そして海の荒れ狂う中に放り込まれまして、そして太陽のお腹の中に閉じ込められました。まさに彼の霊的暗黒を象徴するような状況ですけども、その真っ暗闇の中でヨナは主に感謝の声を上げました。ヨナ書にこう書いてあります。感謝の声を上げてあなたに敬意を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものですと。私の誓いを果たしますって、今悔やためたんですけども、どうやって誓いを果たせるでしょうか、大魚の中にいるのに。しかしその賛美が聞かれて、ヨナは大魚から、吐き出されて、ニネベ近くの、岸辺に、降り立ちました。伝道のために、言われのない疑いをかけられて、パウロとシラスはフィリピで獄舎に閉じ込められました。しかし鞭で打たれた痛み、そして枷をはめられた不自由の中で、二人は賛美しました。囚人たちも聞き入っていました。そんな中で獄舎は動かされ、主の御業が表されました。自害しようとした看守の家族が救われたんです。そしてこの出来事を通して、できたばかりのピリピの教会が迫害から守られていきます。祈りが言葉として出ない時もあるでしょう。宗教改革者のマルチン・ルターは、私は祈ることができない時いつも歌うと証を残しました。賛美しましょう。感謝と喜びを持って賛美を捧げる時に、祈りは導かれ、祈りは聞かれます。最後にネヘミヤ記の8章の10節を拝読して終わります。ネヘミヤ記8章10節、旧約聖書846ページです。 さらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。天の父様、私たちの教会、伝道所、そして主教会も、そして私たち自身も多くの試練を抱えています。だからこそ、あなたに感謝と喜びの声を上げることができるように、主がよくしてくださったことを思い起こし、聖書の約束を覚え、十字架の愛を覚えて感謝を捧げるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。